さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は地質学フィールドワークをテーマにお届けします。実は今回はですね、スタジオも大学も飛び出しまして、土佐市横波の五色の浜に来ております。今ですね、波の音聞こえておりますでしょうか。眼下には広い広い太平洋が広がっております。まさか地質学の調査で海に来るとは思いませんでしたけども、実はこの五色の浜はかなり貴重な地質の研究材料ということなんですよね。今日は自然科学系理学部門の准教授でいらっしゃいます橋本義隆先生、そして橋本ゼミの学生の皆さんにもお話を聞いていきます。先生、まずはよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずですね、先生のホームページをね拝見させていただきますと、高知大学は南海トラフの化石と生き物を手にしていて、世界の注目する研究が行われる場所ということで、南海トラフ地震は何がどのようにどういう条件で破壊して起こるのか、これはまだ誰も知らないことで、これを明らかにしようと世界中の人たちがしのぎを削っているとあります。つまり高知大学はですよね、南海トラフ地震のメカニズムを解明する上での研究材料を豊富に持っていて、やっぱり研究にうってつけの場所ということなんでしょうか。
そうですね、特にその地震の発生メカニズムを理解するためには、やはりその岩石がどういう岩石かということを知る必要があってですね、そういう岩石が、横波高知県にあるということが分かっていることがですね、もう世界的にも貴重な条件なんですね。
でも世界って広いじゃないですか。ここまで広いとですね、他にもいろんなところあるんじゃないかなっていう気がしますけども、どうなんでしょうね。
確かに同じような地質はですね、環太平洋にわたって、実はもう高知県と同じ地質はアメリカの西海岸にもありますし、こういった似たような地質はあるんですけども、やはりその過去にわたった研究の積み重ねがですね、ここ高知県ほどですね蓄積されている場所がないんですね。なので高知県でこの場所でないと次の新しい研究ができないっていう、そういう条件が高知県にはあります。
以前にもですね、この番組で紹介したことがあるんですけども、その南海トラフ地震とかですね、過去の地震の詳細な記録っていうのはかなり日本で残っているというふうにお話を伺いまして、そういったこともやっぱり総合的に考えても、やっぱりここ高知でこういう南海トラフ地震のそのメカニズムなんかを研究する、解明するっていうのはやっぱりいいことなんでしょうね。
そうですね、もうここでしかできないです。私はそう思ってます。はい。
そしてですね、海溝にたまった堆積物が沈み込むプレートによって地下深くに持ち込まれて、陸側のプレートに加わってできた地質体のこと、これを孵化体というそうなんですが、この孵化体は沈み込み、そして孵化、そして地上に上がるというこの3つの過程で様々な変形を被っていて、その複雑な変形の歴史を構造地質的な手法で紐解いていくと。で、その主な手法がやっぱり野外観察になってくるということなんですね。変形の歴史を紐解くことは他のデータと総合的に検討する上でやっぱり非常に重要と。だからこれフィールドワークでそうした孵化体を観察することは欠かせないんですよね。
そうですね、さっき言われたように、南海トラフに堆積物が沈み込んで、で孵化して、それから陸上に上がってくるまでの間に、様々な変形を被っていまして、それをこうどれが地震に関係する変形なのか、どれが地震に関係しない変形なのか、そういったものをこう不分けするようなことを行って、その観察によってそういう分類がされた上でデータを取らないと、やはりそのデータに意味がなくなってくるんです。最初にその観察でフィールドで不分けするっていうのがすごい大切になってきます。
先生、この五色の浜ね、僕実際訪れてみて見渡してみるんですけども、どれも一緒の岩にしか見えないんですけども、やっぱり違いは見れば分かるものなんですか。
ですね、分かります。
そうなんですね。具体的にどういうことなんでしょうか。
一つはその例えば変形の厚さとかですね、あとはその顕微鏡で見たりしてですね、サンプルを取ってきて、で研究室で顕微鏡で見れるように加工した上で顕微鏡で見たりすると、またフィールドでは見えなかったものが見えてきたりしてですね、そういったことの経験を重ねていくと、今度逆にその野外で見た瞬間に顕微鏡ではこう見えるはずだっていうことがだんだん分かってきてですね、で野外だけでもう違いがどんどん見えてきます。
先生はこういったフィールドワークっていうのはどれぐらいの頻度でいらしてるんですか？
ですね、今横波半島自体はですねもう10年ぐらいやってまして、来る回数は減ってるんですけども、それでも毎年1週間トータルで1週間ぐらいは調査に来ています。他の地域も含めましたら、全体年間1ヶ月以上は野外調査に出ています。
やっぱり結構な割合で出てらっしゃるんですよね。で現在こちら五色の浜を訪れておりますけども、ここで特に注目したいところは何なんでしょうか？
ですね、ここは昔の南海トラフのですね、大体1億年ぐらい前の変形を記録しているところでして、プレートが沈み込んでいく巨大な逆断層なんですけども、その変形がですね、大体地下10キロぐらいの変形が記録されて地上に上がってきている、地上で見えるっていう場所ですね。
そういうことを研究することによって南海トラフ地震の何が分かるんですかね？
まず地震を起こさない変形っていうのはどういう変形で、地震を起こす変形っていうのはどういう変形で、それが一体どういうところに分布しているのかっていうことからですね、なぜそこに地震の石があるのかっていうことを解明することによって、地震のメカニズムに迫ろうということをやっています。
それは例えば震源がどこどこで、ここからどういうふうに地層が動いてっていうふうなことが分かる？
ですね、実はそこまで分からなくてですね、実はその地震の断層っていうのはですね、地下深くから浅いところまでこう伝播してくるんですね。でこの地層、今地層で見えているこの場所ではですね、その一部だけしか見えてないんですよ。一体この地震の断層がどれぐらいの深さまで広がっていくのかっていうことまでわからないと、実はその地震のメカニズムの完全な理解まではたどり着けないんですけども、今はその一端を見ているだけだっていうふうに考えています。
なるほど。そして先生、ちょっとですね話逸れるかもしれないんですけども、最近やっぱりよく言われますよね、南海トラフ地震に注意、本当に気をつけなきゃいけないものではあるんですけども、この南海トラフっていうのは実はこの高知県、我々が住んでいるこの県道を作っているものでもあるんですよね？
そうですね、私が今注目しているこの四万十帯っていう名前の地質なんですけども、これは関東地方から沖縄までずっと西南日本にわたって分布しているんですけども、それは南海トラフとほぼ平行に分布しているんです。それはですね、つまり日本列島、西南日本は南海トラフのおかげで形成されているっていうことを示していまして、実はその地震の恐怖だけではなくてですね、私たちが住む大地を作っている場所でもあるっていうことが分かります。
ということはですよね、この孵化体の過程の話で沈み込んで孵化して地上に上がる、で地上に上がってきたものがこの土地になってるわけですか？
そうです。
そういうことなんですね。そもそもトラフって何なんでしょうね？
ですね、海溝ほど深くないところを大体トラフっていうふうに名前をつけて呼んでるんですけども、基本的にはその海側のプレートがですね、下に沈み込む、地球の内部に沈み込む境界のことを言っています。
じゃあ孵化体ができ始めるところという捉え方でいいんでしょうかね？
そうですね、ただプレートが沈み込む場所っていうのは環太平洋に大体4万キロぐらいの長さがあるんですけども、全てのプレートを沈み込む境界でですね、孵化体っていうものが成長しているわけではなくて、だいたい半分ぐらい、2万キロぐらいのところで孵化体ができていると言われています。で残り2万キロのですね、孵化体のないところは逆に削られている、ある意味日本沈没みたいなことが起こっている場所だと言われています。
なるほど、こうやって出来上がった地面が削られていってる。
そうです。なんで西南日本は孵化体が発達しているので成長するプレート境界なんですけども、東北とか日本海溝はですね、実はあそこは削れてるんじゃないかって言われていて。
そうなんですね。ということは今我々が踏んでいるこの地面も、もうずっと長い時間かければどんどん増えていく。
そうですね、室戸の方では多分新しい大地ができていくと思います。
室戸というとやっぱりジオパークもありますもんね。へえ、あ、そうなんですか。あの先生、これもね話それて恐縮なんですけども、あの高知その室戸にですね世界ジオパークがありますけども、先生はやっぱりこのジオパーク見るとテンション上がります？
上がります
あのずっと前に聞いた話ですと、やっぱりそういうことが分かる人が見るともうあそこは遊園地みたいなもので一日遊んでいられるって聞いたんですけど、そうですか？
もう一日どころじゃなくもう3日も4日も遊びます
もう先生それは遊ぶという感覚なんですね。
私はほとんど遊んでます
本当に先生じゃあお好きなんですね。あ、なるほど、分かりました。じゃあですね、ここで、本日ご一緒しているゼミ生の皆さんにもですね少しお話を聞いていきたいと思います。まずは男子学生の清水さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清水さん、あの清水さんはなぜこの地質学を学ぼうとお考えになったんですか？
そうですね、もともと僕の父がその土に携わるような仕事をしてたんで、で、まあ、子供の頃から身近にあったものをちょっと研究したいなっていうふうに思ってここに来ました。
なぜですね橋本先生のこのゼミに入ろうと思われたんですか？
そうですね、僕のその受験のシーズンにちょうどあの 3.11 があったので、でそこから理学的な観点で地震を学びたいと思って、でその時に来た、見た橋本先生のゼミがすごく一番近かった、やりたいなというふうに思ったからです。
3.11 東日本大震災、あのそうなんですよね、今日あのご一緒いただいているゼミ生の皆さんは皆さん3年生ということなんですけども、じゃあちょうど受験をされてた頃ですか？
そうですね、受験の準備をしてた頃ですね。
なるほど、そうですか。そしてですね、橋本先生はどんな先生ですか？
そうですね、もう学生に身近ですごく、準研に来た時もやっぱり聞きやすいし説明もすごく分かりやすいんで、すごく楽しいですね。
いや、その楽しいっていうのはね僕もよく分かります。何より橋本先生が楽しまれてるなっていう感じがねすごくあって、僕もあの特に地学はですね苦手だったんですけども、なんか先生の話聞いてると、ああそういう風にこの目の前の岩石出来上がってるのかって思うとかなり興味がね湧いてきたりしますしね。あのこういう授業は本当にこう時間を忘れて聞けるんじゃないかなという風にも思いました。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ続きまして女子学生お二人に聞きましょう。まずは穴田さんです。お願いします。
お願いします。
穴田さんはなぜこれ地質学を学ぼうとお考えになったんですか？
もともと小さい頃から自然が好きだったので、なんかそういうのがまた大学受験の時によくこう興味がまたできたんで、ちょっと理学部行ってみようかなって思いました。
僕たちの時代そうだったんですけど、地学とかまあこう言っちゃなんですがあまり人気がねある方ではなかったですよね。
親にもすごい反対されました
親に反対されたんですか？
いや、将来何するつもりなのって言われていや興味があるから行くって言ってちょっと振り切って受験しました。
そこまでの熱意で、これすごいですね
いや、なんか興味だけで動いてるだけなんであんまいいことじゃないかもしれないんですけど
いや、でも興味持ってるところにね行くのはすごくいいことだと思いますしね。将来それがどういうふうにねご自身の進路につながっていくかはねまあ分かりませんしね。うん。でなぜこれ橋本先生のこのゼミに入ろうとお考えになったんですか？
とそのまず理学部に入ろう、その災害科学コースに入ろうと思ったきっかけがあの清水くんと一緒で、あの 3.11 の地震 でそのいや自分がその四国出身なので南海トラフにも興味があったので、地震の研究でなおかつそのフィールド、その自然に触れながら研究してる先生のところに行こうかなって思いました。
実際こういったフィールドワークにも結構いらっしゃったりするんですか？
今までの授業とかでは全部参加してます。
橋本先生の授業はどうですか？
でもすごく分かりやすいし、フィールドワーク自体なんか先生がすごく楽しんでらっしゃるので、うちも自分も楽しくなって、なんかそのとにかく楽しく準研に行ってます。
これがねあの強制的にやらされてるものだったらねなかなか身につかないかもしれませんけど、あの先生が率先して楽しまれてるとついつい巻き込まれますよね、これ。
はい、も そうなんだ、楽しいって感じです。
なるほど、わかりました、ありがとうございました。さあ続いて日賀さん、お話伺います。日賀さんはなぜ地質学を学ぼうとお考えになったんですか？
そう、私が地質学を学ぼうと思ったのは高校生の時で、もう今日みたいな感じで地層を見に行って、その時にこの岩石のでき方とか今までどういうことがあったのか、自分たちが見てこなかったことをなんか分かる人ってすごいかっこいいなと思って、地質学やってみようかなって思いました。
でそんな中、この橋本先生のゼミに入られましたよね。
地質学も勉強できるし、なんか先生もすごい研究を楽しんでらっしゃるし、まあ、先生も面白いから橋本先生のところに入りました。
実際入ってみられていかがですか？
とっても楽しいです。
なかなかね、ここまでその大学の勉強を楽しいって言い切れるのってないと思いますからね。いや、これからも楽しんで学んでくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
先生、ゼミ生にお話聞いたんですけど、皆さん楽しいっていうことでしたね。
そうですか、嬉しいです。
だって先生がこれだけ楽しんでやってるのになかなか楽しめないことはないなと思いますからね。やっぱり先生自身がこう楽しまれて、あ、これってそんなにすごいことなんだとか、あ、これでそんなことわかるんだっていうことをね、あれだけこう笑顔でおっしゃられると、あ、そうなんだなというふうにも思いますしね、さて先生、海底の、まあ、土岩石といいますと、高知大学にもですね、海洋コアセンターという施設がありますが、これも世界的に重要な施設なんですよね。実は
そうですね、海洋掘削計画っていうのが国際的に行われていまして、その世界にですね、三大拠点、まあ、取ってきた岩石を保管する場所が世界に3つあるんですけど、そのうちの1つが高知県の高知大学にあります。
僕もここね、実際行ったことあります。高知大学農学部の中で、コアセンターの内部になぜか入れることになりまして、行ったんですけど、まあでもね、僕が見ても、まあ、ただの土の入った筒がずらーっと並んでるっていうぐらいなんですけど、やっぱり先生もコアセンター入られたことありますよね？
あ、私は兼任教員ででして、あそこの分析装置も使わせていただいてるんですけども、まあそのそういった貴重なサンプルがですね、岩石が置いてある横でですね、世界最先端の分析装置がセットでくっついている施設っていうのは、実は高知大だけなんです。
そうなんですか？
なので世界の三大拠点の中でも、まあ、トップクラスの施設だと考えてます。
僕が訪れた時には全くそんな感じはなかったんですけどね。見る人が見れば、じゃあもう本当に世界に冠たるというそんな施設なわけですね。
そうです。
コアセンターに収められている岩石などは、あれで何がわかるんですか？
ですね、まあ様々なことがわかるんですけども、まあ、私の関連していることですと、例えば南海トラフにどういう力がかかっているかとかですね、そういったこともわかりますし、どれくらいの速度で高知県が成長しているかとかですね、まあ、そういったこともわかります。
そんなこともわかるんですか？
ちょっと言い過ぎなんですけどちゃんとやればそこまでわかります。でもその他にも地下の中にいる生物とかですね、あとは水が流れているところの化学的な成分とか、まあ、その最近ちょっと聞かれているガスハイドレートの関連のデータとかですね、まあ、そういったことに、ああいう岩石がですね、利用できるものになっています。
なるほど。じゃあ地質を調査するというか、南海トラフ地震を調査するだけじゃなくて、次世代のこうエネルギーを研究するためにも役立ちそうなんですね。
そうですね、まあ、もう地球に関することをさまざまな角度から研究してできます。
高知大学ってすごいですね。
いや本当 すごいです。
いや、もしね、番組をお聞きの皆さんの中で将来南海トラフ地震の研究とかですね、まあ、地学といいますかね、そういう地質学進みたいという方はぜひ高知大学ね、選んでほしいですね。
いや、もう本当に最高だと思うんですけども、まあ、なかなか地学を、まあ、志望する学生が少なくてですね、私も頑張ってるんですけども、まあ、なかなか難しいです。はい、
皆さんそういうことではありますけども、橋本先生はすごく素敵な先生ですので、ぜひ皆さん高知大学に来て橋本ゼミで、ね、学んでいただければと思います。というわけで今週は地質学フィールドワークをテーマに、自然科学系理学部門の准教授橋本義隆先生、そして橋本ゼミの皆さんにもお話を聞きました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。